半七取物帳。二人女房。岡本喜道。一。四月半ばの土曜日の宵である。どうです?明日のお天気は?と、半七老人は聞いた。ちっと曇っているようですと、私は答えた。花時はどうも困りますと、老人は眉を寄せた。それでもあなた方はお花見にお出かけでしょう。ふりさえしなければ出かけようかと思っています。どちらへ?小金井です。はあ、小金井。汽車は随分混むそうですね。ことに明日は日曜ですから、思いやられます。それでも当節は汽車の便利があるから楽に日帰りができます。昔は新宿から淀橋、中野、高円寺、馬橋、荻窪、小曽野井、牧屋横丁、石橋、吉祥寺、関前。これは江戸から小金井へ行く近道ということになっていましたが、歩いてみるとなかなか遠い。ここで一日ゆっくりお花見をすると、どうしても一泊しなければならない。小金井橋のあたりに二三軒の料理屋があって、それが旅籠兼業ですから、大抵はそこに泊めてもらうことになるのですが、料理屋といっても、田舎茶屋で、江戸から行ったものには随分難儀でした。あなたもおいでになったことがあるんですね。ありますよ、と老人は笑った。小金井の桜のいいことはかねて聞いていましたが、今も申す通り、何分道中が長いのでつい出遅れていましたが、忘れもしない。嘉永二年、浅草の玄空寺で、万随院長兵衛の300回忌の法事があった年でした。長兵衛の法事は4月の13日でしたが、この3月の19日に、古文の孝次郎と善八を連れて、初めて小金井へ遠出を試みたというわけです。武家ならば、陣笠でもかぶって馬上の遠乗りというところですが、我々町人はそうはいかない。キャハンを履いて、草履を履いて、今日でいう遠足のこしらえで、三人は早朝から山の手へ登って、新宿、淀橋、中野と道順を追って勝ち歩きです。旧暦の三月ですから、日中は少し暖かすぎるくらいでした。今から思うと、昔の人間は、万事が悠長だったのですね。途中の茶店などに幾度か休んで、のんきにまたぶらぶら歩いていく。それを、歩容と心得ていたのですよ。しかし、それが本当の歩容でしょう。今日のように、汽車に乗るにも気違いのような騒ぎじゃ、遊びに行くのか苦しみに行くのかわかりません。どう考えても本当の花見は昔のことでしょうね。そこでその時には別に変わったお話もありませんでしたか。ありましたよ、と老人はまた笑った。犬も歩けば棒に当たると言いますが、私どもが出歩くと不思議に何かにぶつかるのですね。その時も小金井までは道中無事。小金井橋の近所で昼飯を食って、そこらの花をゆっくり見物して、ここでお泊まりにしてしまえば、まあ無事だったわけですが。どうせ泊まるなら府中の宿まで乗そうということになって、いずれも足の達者な奴らが揃っているので、畑の間の道を縫って、甲州街道へ出て、 小金井からおよそ一里半、府中の宿へ行き着いて、宿の中ほどの柏屋という宿屋に入りましたが、まだ日が高いので、六所明神へ参詣ということになりました。闇祭りで有名の六所明神。ここへ来た以上は一度参詣をしなければならないというわけです。あなたはお参りをなすったことがありますか？いいえ、小金井には学校時代に一度遠足に行ったことがあるだけで、府中は知りません。それでは少し説明をしておかなければならない。というのは、社の入り口から随神門までおよそ一丁半。道の左右は松と杉の森で、四日かえも五日かえもあるような大木が天をしのいで生い茂っています。その森の梢には、たくさんのサギやウが住んでいるが、寒三十日の間はみんなどこへか立ち去って、寒が明けるとまた帰ってくる。それが年々一日も違わないので、ここでは七不思議の一つと言われています。そこで、そのサギやウは品川の海や玉川のあたりまで飛んで行って、いろいろの魚を加えてくるが、時には誤ってその魚を木の上から落とすことがある。土地の女子供はそれを見つけて拾ってくる。ここらは海の遠いところですが、鳥のおかげで案外に海魚の新しいのを拾うことができるというのは何が幸せになるかわかりません。早く言えば、天から魚が降ってくるようなわけで。面白い話ですね。今でもそうでしょうか。さあ、今はどうだか知りませんが、昔はそうでした。現に私も見たのだから嘘じゃありません。と、老人は続けて笑った。その時にも、魚が降ってきましたよ。私と幸次郎と善八、この三人が宿屋を出て、六所明神の社を指して行きかかると、今も申す通り、随神門までは、右も左も松杉の大きい森。その森を横に見ながら辿っていくと、幸次郎が出し抜けに、あっという。何かと思って、その指さす方角を見ると、一羽の大きい白鷺が大空から舞い下がって、森の梢に降りようとする途端に、どうしたはずにか、くわえている黒い魚を振り落としたので、魚は天から降ってきたという形。すると、そこらに遊んでいた二人の子供が、わっと言ってかけていく。一人は赤ん坊を追っている十四五の女の子、一人は十一二の男の子で、どっちも慌ててその魚を拾おうとする。こうなっちゃ詐欺も降りてくることはできない。人間同士のトリッコです。年上だけに女の子が素早く拾ったのを男の子がまた取ろうとする。女の子はやるまいとする。両方が泣き顔になって一生懸命です。所詮は子供同士の獲物争い。笑ってみて通ればそれまでですが、ただ見過ごせないのが私の性分で、怪我でもするといけないから止めてやれと幸次郎に言いますと、幸次郎はかけていった。二人を引き分けました。いくら相手が子供でも、止め男に出た以上は、ただはすみません。女の子が先に拾ったのだから、魚は女の子にやらなけりゃいけない。その代わりに、お前にはこれをやると言って、 幸次郎が三文か四文の銭を渡すと、男の子は大喜びで承知しました。しかし、この子供たちは普段から仲が悪いのか、それとも魚を取られたのが悔しいのか。男の子は相手の女の子を指さして、こいつの家へはお化けが出るんだよ。いやあ、お化けだお化けだと怒鳴りながら、一目散に逃げて行きました。すると、こっちの女の子は手につかんでいる魚を放り出して、わーっと泣き出しました。何が何だかわからないが、いつまでも子供を相手にしてもいられないので、三人はそのままそこを立ち去って、随神門を入って、お社に参詣。元の宿屋へ帰ってきました。ただこれだけならば、お話の種にもならないのですが、その晩は宿屋も暇だったと見えて、女中二人が座敷へ来て酒の酌をする。その時に、例の魚の降ってきた話が出ると、女中はその女の子を知っていました。男の子は誰だかわからないが、女の子はおさんちゃんに違いないというのです。おさんの父親の友蔵は、四年ほど前までは、札の宿で玉川の漁師をしていました。札は府中よりも一里二十三町の手前で、今日では調布という方が一般に知られているようです。何しろ府中と札とはすぐ近所で、土地の者は毎日往来しているということでした。友蔵はどうも太刀の良くない人間で、博打を打つ、喧嘩をする。その他にも何か悪いことをしたので、土地の漁師仲間からも追い抜けられて、今では府中の宿へ流れ込んで、これという商売もなしにブラブラしている。女房には千年死に別れて、お国とおさんという二人の娘がある。そんな奴だから、年頃の娘をただは置かない。姉の奥には、調布の女郎屋へ売ってしまい、妹のおさんは、府中の北屋という国屋へ、子守奉公に出しているのだそうです。その北屋へお化けが出るんですか?と、私は話の腰を折るように聞いた。いや、北屋にかかり合いはないのですが、友蔵のうちに出るという噂があるのです。何が出るんですね。友蔵は宿の外れに小さな所帯を持っているが、うちを開けっぱなして毎日遊び歩いている。そこへ女と男の幽霊が出るという噂で。女は、調布の女郎屋に売られた娘の奥に、男は江戸の若い男だというのです。二人は心中でもしたんですか?そうです。二人が心中をして、その幽霊が友蔵の家へ現れる。夜はもちろん雨の降る暗い日なぞには昼までも出るというのだから恐ろしい。しかし、友蔵は平気でいるところを見ると、本当に出るのか出ないのか、それとも友蔵の度胸がいいのか、そこはよくわからないが、ともかくもそのうちにお化けが出るというのは宿住の評判で、誰でも知らないものはないと、宿屋の女中たちは真面目になって話しました。化けて出るというからには、その男と娘が何か友蔵を恨むわけがあるんですね。恨むというのは、まあ、こういうわけです。二、おととしの五月、六所明神の闇祭りを見物に来た江戸の二人連れがあった。 それは四ツ谷の泉屋という呉服屋の息子清七とその手代の育次郎でこの柏屋に泊まったのであるわ。祭りはほとんど夜明かしで朝までろくろく眠られなかったので夜が明けてから寝床に入って昼過ぎに起きた。これでは明るいうちに江戸へ入れまいというので八つ。午後二時過ぎにここを出て、二人は調布に泊まることになった。いずれも22、23の若い同士であるので、ただの宿には泊まらないで、甲州屋という女郎屋に入り込んだ。ここは友蔵の娘が奉公している店で、その奥にが正七の相方に出た。おあさという女が育次郎に飼われた。奥にはその時20歳で、この店の売れっ子であったが、みすみす一夜止まりとわかっている江戸の若い客を特別に取り扱ったらしく、その明くる朝は互いに名残を惜しんで別れた。江戸には遊び場所もたくさんある。ことに目の先には新宿をも控えていながら、正七は奥にのことを忘れかねて、店の方をどう言いこしらえたか知らないが、その後も2月に1度ぐらいは甲州屋へ通ってきた。その当時の甲州街道で言えば、新宿から下高井戸まで2里3丁、上高井戸まで11丁、調布まで1里24丁、合わせて4里の道を通ってくるのであるから、相手の奥にはいよいよ嬉しく感じたらしい。こうして1年余りを過ごしたが、何分にも江戸の四ツ谷と甲州街道の調布では、その通い道が隔たりすぎているので、二人の間に身受けの相談が始まる。こうなると、親にも打ち明けなければならないので、奥には父の友蔵を呼んで相談すると、友蔵は喜んで承知した。しかし、江戸の客が身請けをするなどといえば、主人も足元を見て高いことを言うに相違ないから、俺が直々に掛け合って、親元身請けということにして、15両か20両に値切ってやる。ともかくも、その正七という男に20両ばかりの金を持たせて来いと教えた。その教えに従って正七は25両ほどの金を持って、府中の友蔵を訪ねて行くと、友蔵はおとなしい正七を騙して、その金を巻き上げてしまった。そうして、15両や20両のはした金で、大事の娘をおめえたちに渡されるものか。娘が欲しければ、別に100両の養育料を持って来いと、そら嘘ぶいた。それでは約束が違うと争ったが、正七は友蔵の敵でない。果ては散々に殴られて、表へ突き出された。悔し涙に暮れながら甲州屋へ戻った正七は、奥にとどういう相談を遂げたのか知らないが、その夜のうちに甲州屋を抜け出して玉川の河原に出た。水が浅いので死ねないと思ったのである。奥にが持ち出したカミソリで男は女の喉をついた。さらに自分の喉をついた。それでもすぐには死にきれなかったらしく、血みどろの二人は抱き合ったままで浅瀬に滑り込んで倒れているのを、明くる朝になって発見された。別に書き置きらしいものは残されていなかったが、二人が合意の心中であることは疑うまでもなかった。それは去年の8月、河原の葦の花が白んだ頃の出来事で、 若い男女をむごたらしい死の淵に追いやったのは、友蔵の悪法によることが自然に世間にも知れ渡ったが、相手が悪いので、公衆屋でも表向きの掛け合いをしなかった。それをいいことにして、友蔵は平気で遊び暮らしていたが、その以来、さなきだに評判の悪い友蔵は、いよいよ土地の憎まれ者になった。おくみと正七の幽霊が恨みを言いに出るという噂も立てられた。友蔵は昼間こそ平気な顔をしているが、夜は血だらけの幽霊二人に責められて、うなって苦しむなどと、まことしやかに言いふらすものもあった。宿屋の女中らの話は、まずこうである。なるほど、ひどい奴だと半七らも言ったが、おくみと正七が合意の心中である以上、表向きには友蔵をどうすることもできないのはわかっているので、その上の詮索もしなかった。あくる朝宿屋を立って、宿の外れへ来かかると、昨日の男の子が二三人の友達と往来に遊んでいるのを見つけたので、幸次郎は声をかけた。おい、おい、お化けの出るうちというのはどこだい？あそこだよと男の子は指さして教えた。それは七八軒先の小さいかやぶき屋根の田舎屋で、強い風には吹き倒されそうに、傾きかかっていた。その軒先には大きい円樹の木が立っていた。道で通り道であるからそのうちの前を行き過ぎながら三人は横目に覗いてみると、円樹の木の股に一羽の大きい鵜がつないであって、その足に売り物と記した紙切れが結びつけられていた。それを幸いと善八は立ち寄って読んだ。もしこの鳥は売り物ですかえ？薄暗い奥には一人の男がヨギをかぶって転がっていたが、それでも目を覚ましていたと見えて、すぐに半身を起こして答えた。うん、売り物だよ。いくらですね。三部だよ。高えねえ。何、高えことがあるものか。言いながら起きてきたのは、年頃四十二三の色の赤黒い頬ひげの濃い、見るからに人相の良くない大男であった。彼は三人をじろじろ睨んで、にわかに声を荒くした。ええ、冷やかしちゃいけねえ。おめえたちはその鳥を知っているのか？それはウだよ。アラウだよ。おめえたちのような人間の飼うものじゃねえぜ。ウは知っているが、あたいを聞いてみたのよ、と善八は答えた。それだから冷やかしだというのだ。江戸の人間がウを飼っていってどうするのだ。それともこの頃の江戸じゃ、ウを煮て食うのが流行るのか？朝っぱらからバカバカしい、帰れ帰れと、彼は目を光らせて怒鳴った。まあ、堪忍してくんねえと、半七は口を入れた。まったく、おめえの言う通り、鵜を飼っていっても、土産にゃあならねえ。話の種に値段を聞いただけのことだから、冷やかしと言われりゃ、一言もねえ。だが、この鵜はどこで取ったのだね。四五日前にどこからか飛び込んできたのよ。大方明神の森へ帰る奴が戸惑いをしたのだろう。森にいる奴を取るのはやかましいが、俺の家へ舞い込んできたのを取るのは俺の勝手だ。そいつは荒鵜の中でも荒い奴だから、うっかりそばへ寄って食いつかれても知らねえぞ。慣れている俺でさえも怪我をした。言い捨てて彼は奥へ入ってしまった。 もう相手にならないとみて、半七は挨拶をしてそこを立ち去った。あいつが友蔵か。なるほど、可愛くねえ奴らしい、と幸次郎は歩きながら言った。前派がつまらねえ冷やかしをするので、あんな奴に謝ることになったと、半七は笑った。本当に幽霊が出るか出ねえか知らねえが、あんな奴のところへ出たら災難だ。幽霊に肩を揉ませるか、飯を炊かせるか、わかったもんじゃねえ。三人はその日の昼過ぎに江戸へ帰り着いた。新宿で遅い昼飯を食って一休みして、大木戸を越して四ツ谷通りへ差し掛かると、塩町の中ほどで幸次郎は急に半七の袖を引いた。もし、親分、泉屋というのはそこですよ。そこには泉屋というのれんをかけた呉服屋が見えた。悪い奴に引っかかって大事の息子を心中させて気の毒なことをしたと思いながら、半七はそっと覗くと、四軒間口で幾人かの奉公人を使って、ここらでは相当の旧家であるらしく思われた。これだけの店の息子が、20両や30両のことで命を捨てるにも及ぶ前にと、半七はいよいよ気の毒になった。他にも何か司祭があるかな、と、半七はまた考えた。3。この年の花時は珍しくいい天気の日が続いて、花に嵐のたたりもなかったが、4月に入ってから曇った日が多かった。その間には、卯の花ぐたしの雨が3日も4日も降り続いて、時候外れに冷える日もあった。それでも5月の節句前から晴れて、3、4、5、6、7の5日間は初夏らしい日の光が、江戸の濡れた町をキラキラと照らした。他の仕事が忙しいので、半七も忘れていたが、5月初めは府中の祭りである。六所明神の例祭は3日に始まって6日の朝に終わる。その間すべて晴天であったのは幸せで、諸方から集まる参詣人の混雑も思いやられた。その8日の午後である。半七は下山で用足しに行って帰ると、幸次郎が1人の客を連れてきて、親分の帰るのを待っていた。親分、天気がまた怪しくなってきましたね。どうも長持ちがしねえので困ったものだ。また泣き出しそうになってきた。言いながらふと見ると目の前にも泣き出しそうな顔をした人が座っていた。それは40前後の痩せ型の男で、お棚の番頭風であることは一目に知られた。幸次郎はすぐに紹介した。この人は四ツ谷坂町の伊豆屋という酒屋さんの番頭さんですが、少し親分にお願い申してえことがあるので、わしが一緒に連れてきました。その後について、男も伊豆屋の番頭治兵衛であると名乗った。半七も初対面の挨拶をして、さてその要件を聞きただすと、治兵衛は重い口から、こんなことを語り出した。一通りのことはさっき幸次郎さんにもお話申したのでございますが、手前どもの店に少々困ったことが出退いたしまして、自分を目指して頼みに来る以上、いずれ何かの事件が出退したのはわかりきっているので、半七は相手の話を引き出すように、気軽く答えた。はあ、 そうですか。そこで、その一件というのは、何か面倒なことですかい。実は、この5日のことでございますが、ご承知の通り、府中の六所行人のご祭礼、その名物の闇祭りを一度見物いたしたいと申しまして、おかみさんと僧侶息子、それに私と若い者の孫太郎と、つぐを四人連れで、三つ半、午前7時頃から店を出ました。もちろん、おかみさんだけはカゴで、男どもは歩いて参りました。日の長い時節ではございますが、途中で休み休み参りましたので、府中の宿へ着きました頃には、もう薄暗くなっておりました。さて、このお祭りには初めて参ったのでございますが、噂に聞いたよりも大層な繁盛で、土地慣れないものは間もつくくらい。それでもどうやら鎌屋という宿屋に泊めてもらうことになりましたが、その宿屋がまた大変な混雑で、これでは困ると思ったのですが、どこの宿屋も今夜はみんなこの通りだと聞かされて、まあ我慢することになりました。私もこの3月府中に泊まりましたが、普段の時だから至ってひっそりしていましたと、半七は笑った。しかし、お祭りの時は大変だと、女中たちも言っていましたよ。まったく案外でございました。と、治兵衛はため息をついた。それほど大きくもない宿屋に100何十人という泊まりですから、一つの部屋に15人も20人も押し込まれて、座るところもないような始末。お夜食の膳も、めいめいが台所へ行って自分がもらってこなければならない。まるで火事場のような騒ぎでございます。こんなことと知ったら来るのじゃなかったと、おかみさんも後悔していましたが、今さら帰るにも帰られず、まあ小さくなって辛抱しておりますと、やがて4つ。午後10時過ぎでもございましょうか。ただいま、おみこしの大通りでございます。明かりを消しますと触れて回る声が聞こえたかと思うと、内も外も一度に明かりを消して真っ暗になってしまいました。それを通りだというので、我も我もと店先へ手探りながら駆け出しましたが、何にも見えません。暗い中でおみこしの金物がカラリカラリと鳴る音と、それを担いでいく、白鳥の足音がしとしとと聞こえるばかり。おみこしは上の町のお旅所へ送られて、暗闇の中で配膳の式があるんだそうで。その間は内も外も真っ暗でございます。夜中のやつ、午前2時ごろに式を終わりますと、一度にパッと明かりをつけて、街中は急に明るくなりました。くどくど申す通り、それまでは真の闇で、どこに誰がいるかさっぱりわかりませんでしたが、さて明るくなってみると、おかみさんの姿が見つかりません。若旦那も孫太郎も私も心配して、混雑の中を、無血くぐりず、そこらをしきりに探して歩きましたが、どうしても姿が見えません。何しろ夜中ではあり、大変な混雑ですから、どうすることもできません。夜が明けたら、どこからか出てくるだろうと、三人は一睡もいたさずに、夜の知らぬのを待っておりましたが、おかみさんの姿はどうしても見えません。そのうちに日が高くなって、他の客はだんだんに引き上げてしまいましたが、私どもは帰ることができません。 宿屋の者にも頼みまして、心当たりをくまなく探させましたが、何にも手がかりがございません。その晩はとうとう府中に泊まりましたが、おかみさんは帰ってまいりません。店の方でも心配しているだろうと存じまして、三人相談の上で、孫太郎だけが府中に残り、若旦那と私は早かごで江戸へ戻りました。主人も驚きまして、親類などを呼び集めて、夕べは夜の更けるまでいろいろ相談をいたしましたが、みんなも心配するばかりで、さてどうという知恵もございません。町内の下駄屋さんがこの幸次郎さんとお心安くしているということを聞きまして、そういうわけでわしのところへ頼みに来なすったのですが、と幸次郎は取りなすようになった。わし一人で受け合うわけにはいかねえ。まして江戸から五里七里と踏み出す仕事だから、親分にすがって何とかしてもらおうというので、こうして一緒に出てきたのですが、どうでしょう。なんとかなりますねえか。番頭さんもひどく心配していなさるんですが、若いものではなし、いい歳をした私が友をしてまいりまして、おかみさんの姿を見失ったと申しては、主人はもちろん世間に対しても申し訳がございません。これが大武家ならば、腹でも切らなければならないところでございます。親分さん、お察しください。四十男の治兵衛が涙を浮かべて頼むのである。ことに幸次郎の口添えもある以上、半七も断るわけにもいかなくなった。まあ、ようござんす。できることかできないことか知りませんが、せっかくのお頼みですから、なんとかやってみましょうと、半七は受け合った。おい、こう。この春初めて府中へ行ったのも何かの因縁かもしれねえ。そうですね、と、幸次郎もうなずいた。そこで親分、この番頭さんに何か聞いておくことはありませんかえ。大ありだ。早速だが、そのおかみさんというのはいくつで、どんな人ですね。おかみさんは親へと申しまして、18の年に伊豆屋へ縁づいてまいりまして、翌年に総領息子の長三郎を産みました。その長三郎が当年20歳になりますから、おかみさんは38で器量も悪くなく、年よりも若く見える方でございます。治兵衛は半七の問いに対して、伊豆屋は四ツ谷坂町に五代ののれんをかけている古い店で、屋敷型の得意先も多く、辞書佳作も相当に持っていて、心象も悪くない。主人の長四郎は43歳で、子供は長三郎の他に、17歳の与茂吉、14歳のお初がある。奉公人は自分の他に、若い者が3人、小僧が2人、女中2人、合わせて13人の家内であると答えた。お前さんのうちでは、塩町の泉屋という呉服屋をご存知ですかえ、と、半七は突然聞いた。泉屋さんは存じております。別に親類というのではございませんが、先代からお付き合いをいたしております。泉屋の息子は飛んだことでしたね。まったく飛んだことで。あの一件につきましては、泉屋さんでも息子の死骸を引き取るやら何やかやで、随分の物入りであったそうで、なんとも申しようがございません。そんな一件がありますので、今度の府中行きも、主人は少し考えておりました。 私もなんだか気が進まなかったのでございますが、おかみさんがぜひ一度見物したいと申しますので、とうとう思い切って出かけることになりますと、またぞろこんなことが起こりまして、やっぱり寄せばよかったと今さら後悔しておりますようなわけでございます。泉屋の奉公人で息子と一緒に府中へ行ったものがありましたね、と半七はまた聞いた。はい、育次郎と申すものでございますと治兵衛は答えた。これがちっと道楽者で、主人の息子を調布の寿老屋へ誘い込みましたのが間違いのもとで、それからあんなことになりましたので、主人に対しても申し訳のない次第でございますが、育次郎はただの奉公人でなく、主人の遠縁にあたるものでございますので、まあ、そのままに勤めております。育次郎はいくつでしたね。確か23かと思います。ただいまも申す通り、片木の呉服屋の手代には、ちっと不似合いの道楽者で、近所の時和津の師匠のところへ稽古に行くなぞという噂もございます。その育次郎は、お店へも来ることがありますか？時々には参ります。それからまだ二つ三つの話をして、治兵衛は帰った。帰る時にも彼は何分お願い申しますと幾度か繰り返して頼んでいった。4。親分、どうですかね。大抵見当はつきましたか？と幸次郎は聞いた。そう手軽にもいかねえと半七は笑った。去年の心中一件と今度の一件と、まるで縁のねえことか、それとも何かの糸がつながっているのか、まずそれを考えなければならねえ。友蔵の奴が、また何かやったかね。俺もそんなことを考えたが、若い娘ならばともかくも、やがて四十に手の届く女房をかどわかすということもあるね。いくら暗闇だって、周りに大勢の人がいるのだから、キャーとかなんとか声を立てるぐらいのことはできそうなものだ。まさかに友蔵に引っかついで行かれたのでもあるね。俺ももう少し考えるから、おめえは前派と手分けをして、伊豆屋と泉屋の内幕を探ってくれ。こうなると、この春府中へ行ってきて、ようござんしたね。何が幸せになるかわからねえ。出し抜けにこんなことを持ち込まれたのじゃ、見当がつかねえ。幸次郎を出してやって、半七はまたしばらく考えた。伊豆屋の番頭の話だけでは、詳しいことはわからない。番頭もまた、一家の秘密を漏らすまい。したがって、その話の他に、伊豆屋と泉屋に絡んで、いかなる秘密が潜んでいないとも限らない。所詮は、幸次郎と善八の報告を待って、それから正確の判断を下すの他はなかったが、半七は、平然の癖として、ともかくも、今までに与えられた材料によって、一応の推測を試みようとした。当たっても外れても考えるだけは考えなければ気が済まないのであった。表には苗売りの声が聞こえた。今朝から催していた雨が静かに降ってきた。その雨の音を聞きながら、半七は居眠りでもしたように目を閉じていたが、やがて手拭いと傘を持って、町内の銭湯へ出て行った。雨はだんだんに強くなって、夕暮れに近い空の色はますます暗くなった。 湯から帰ってきた半七の顔色も暗かった。子分ら二人が何かの報告を持ってくるまでは、自分の腹をはっきりと決めかねたのである。雨は明くる日も降り続いて、本式の梅雨空となった。その日の暮れかかる頃に、善八がまず顔を見せた。いよいよ梅雨になりました。夕べ幸次郎の話を聞いたので、今朝から早速飛びかかりました。おめえはどっちへ回ったのだ、と半七は待ちかねたように聞いた。わしは塩町の呉服屋の方です。そこで、まず聞き込んだだけのことをお話し申しましょう、と善八は言い出した。泉屋という家は、店構えを見ても知られる通り、土地でも古い店で、身代もしっかりしているという噂です。主人の久兵衛は50ぐらい、女房のお代は5歳で34、5。繊細にも5歳にも子がないので、主人の甥の正七を養子にもらって22の年まで育ててくると、その正七は調布の奥にと侵入してしまったというわけです。正七は養子か。本来はおとなしい手堅い人間だったそうですが、府中へ行った帰りに一晩遊んだのが病みつきで飛んだことになったものだと、近所でも気の毒がっています。それから手代の育次郎ですが、主人の当園のものだということになっているが、実は番頭の息子だそうです。それにはちっとわけがあるので。今から20年ほど前に、泉屋の番頭雄三が受領した。それは、紀州家か尾張家かへ納めた品々に何か不正のことがあったというのである。その吟味中に雄三は老死した。しかも世間の噂では主人の罪を番頭が一切引き受けて主人は何にも知らないことに取り繕ったのであるという。その忠義の番頭、雄三のせがれが育次郎で、当時はまだ2、3歳の子供であったのを、母のお美濃が引き連れて甲州の身寄りの方へ立ち退いた。もちろん、泉屋では相当の扶助をしてやったに相違ない。その育次郎が8つか9つに成人した時に、おそらく、前々からの約束があったのであろう。江戸へ出てきて旧主人の泉屋に奉公することになった。表向きは当園のものだということにして、主人も特別に目をかけて使っていた。泉屋に子がないので、番頭の忠義に報いるために、あるいは、この育次郎を養子にするのではないかというものもあったが、その想像は外れて、主人の甥の正七が13の年からもらわれてきた。育次郎はやはり奉公人として働いていて、彼が堅気の店のものに似合わず、稽古所売りをしたり、折々には新宿の遊女屋遊びをしたりするのを、主人が多めに見ているのも、亡夫の忠義を忘れないためであろう。たとえ養子には座らずとも、ゆくゆくはのれんでも分けてもらって、一軒の店の主人になるであろうと、昔を知る者は噂している。なるほど。育次郎というやつには、そういう因縁があるのか、と。半七はうなずいた。そこで、その育次郎は、相変わらず店に働いているのか。今日も店に座っていましたと言いかけて、善八は、少しく声を低めた。近所の噂だけで、確かなことはわからねえのですが、泉屋の女房は、節句の晩あたりから、うちにいねえらしいというのです。もちろん、泉屋じゃ、 内緒にしていますが、店の小僧が使いに出たとき、誰かに喋ったそうで、泉谷の女房もいねえのか、と、半七も目を光らせた。節句の晩といえば、府中の闇祭りの晩だ。その同じ晩に、泉谷の女房は、府中で姿を隠し、泉谷の女房は、江戸で姿を隠す。いかに両方が知り合いの仲だと言っても、まさかに女同士が誘い合わせて駆け落ちをしたわけでもあるね。妙なことになったものだな。女房二人の間に何かのかかり合いがあるのか、ただしは偶然の一致か。半七もその鑑定に苦しんだ。善八も黙って考えていた。ああ、ふるふる。独り言のように言いながら、幸次郎が入ってきた。どうだ、何か面白い掘り出し物があったか、と彼は善八に聞いた。うん、まず一通りはわかった、と半七は引き取って答えた。第一の聞き込みは、泉谷の女房も闇祭りの晩に姿を隠したということだ。ん?と、幸次郎も目を丸くした。そりゃあ面白え。そこで親分、前派と違って、わしの方にはいい見つけ物もありません。水屋のことは大抵あの番頭の言った通りですが、近所で聞くと、伊豆屋の主人はお人よしの方で、親へという女房がうちとのことを一人で切って回している。いわば、かかあ殿下のうちだそうで、もう年頃の息子や娘がありながら、親へは派手なこしらえで、神参りにたびたび出て歩くという評判です。別に浮気をしているような噂もねえのか、と、半七は聞いた。そんな女だから何か不埒を働いていやしねえかと思って、わしもいろいろ探ってみましたが、そんな噂もねえようです。よっぽど上手にやっているんでしょうか。泉谷の手代の育次郎とおかしいという噂は聞かねえか。聞きませんね。よそでそんな噂があるんですか。そうでもねえが、まあ、聞いてみたのだ。こう言って、半七はまた考えているところへ、女房のおせんが、女中に寿司の大皿を運ばせてきた。どこからか届けてきたというのである。商売柄でこんな使い物をもらうのは珍しくない。すぐに茶を入れさせて、半七ら三人は、寿司を食い始めると、そのそばで女房がこんなことを話し出した。私が今お家の帰りに地震盤の前を通ると雨が降るのに人立ちがしているからなんだろうと思って覗いてみると、隣町の新吉のおっかさんが地震盤へ駆け込んでおいおい泣いているのよ。新吉というのは噺家新生の弟子で、隣町の裏に住んでいる。歳は24、5で、男前は悪くないが、芸が未熟であるために、江戸の真ん中のいい席へは顔を出されず、バス屋や金材回りなどをして、母のおさがと二人で暮らしている。それでも芸人の端くれであり、かつは近所でもあるので、半七は、新吉親子の顔を知っていた。新吉のお袋は何を泣いているのだ。それがね、なんだか取り留めのない話のようだけれども、おっかさんは一生懸命に泣いて騒いでいる。というのは、新吉は先月から甲州街道の方角へ稼ぎに行って、月末には江戸へ帰るはずのところが、今月になっても頼りがない。おっかさんも毎日心配していると、 おとといの晩、おっかさんが変な夢を見たんだとさ。
どんな夢を見た？
おっかさんが火鉢の前に座っていると、新吉が外からぼんやり入ってきて、黙って手をついている。おや、お帰りかえと声をかけても返事をしない。なぜ黙ってうつむいているんだよと言うと、新吉は小さな声で、顔を見せるとおっかさんがびっくりするからと言う。お前の顔を見てびっくりするやつがあるものか。旅から帰ってきたら、まず無事な顔を親に見せるものだ。早く顔をお見せよと言うと、新吉がひょいと顔を上げた。ここまで話してきて、おせんは思わず息を飲み込むと、幸次郎は笑いながら口を出した。なんだか階段がかってきたようだね。
まったく階段さ、
とおせんは顔をしかめた。新吉が顔を上げると顔は血だらけ。なんでも砂利のようなもので引っ越したように、顔一面にすりむけている。おっかさんも驚いて、キャッと言うと夢が覚めた。もしやこれが正夢で、せがれの身の上に何か返事でもあったのじゃないかと、おっかさんもしきりに案じていると、夕べも同じ夢を見て、せがれの顔はやっぱり血だらけ。いよいよ心配していると、今日の酔いの口、おっかさんが銭湯から帰ってくると、暗いうちの中に、新吉がしょんぼりと座っている。それが振り向くと、やっぱり血だらけの顔をしていたので、おっかさんは、もう声が出なかったそうで。これはどうしてもただごとでない。せがれはどこでか、非業の最後を遂げたにそういないと、おっかさんは、半吉飼いのようになって、地震盤へ泣き込んできたというわけさ。地震盤だってどうすることもできない。お前があんまり心配するからそんな夢を見たのだろうとか、夢は逆夢だとか言って、まあいい加減になだめているのだが、親一人子一人のせがれに、もしものことがあったら、私も生きちゃいられないとか言って、おっかさんは泣いて騒いでいる。そのうちに大家さんが来て無理になだめて引っ張って帰ったが、考えてみればかわいそうでもあり、新吉は一体どうしたのかね。聞いている三人は顔を見合わせた。外には暗い雨が小闇なく降っていた。なるほど、階段だ。善八は冷えた茶を飲みながら言った。
だが、地震盤で言う通り、お袋があんまり心配しているので、せがれの夢を見たり、せがれの姿を見たりしたのだろう。そんなこととは知らねえで、新吉の野郎、近在を回って、ちっと懐が温まったので、今頃どこかの宿場で、面白く浮かれているかもしれねえ。親不幸な野郎だ。
おい、おせん、傘を出してくれ。
半七は立ち上がって帯を締め直した。
どこへ行くの？
新吉のお袋に会ってくる。親分、階段を真に受けて行くのかえ、と、幸次郎は半七の顔を見上げた。
真に受けても受けねえでも、ちっと思い当たることがある。俺の帰るまでおめえたちは待っていてくれ。
降りしきる雨の中を半七は隣町へ出て行った。
五。
そのあくる朝、半七は八丁堀同心の屋敷へ顔を出して、カクカクの次第で四五日は江戸を開けるということを届けた上で、朝の四つ、午前十時頃に府中を指して出発した。 孝次郎も善八も一緒に出た。幸いに強い雨ではなかったが、今日もしとしと降り続いている。先度の黄金雪とは違って、三人は雨支度の旅姿で、すげがさ、道中がっぱ、キャハン、わらじに身を固め、半七は懐に十手を忍ばせていた。日順も先度とは少し違って、上高井戸から、カラス山、金子、下札、上札、下石原、上石原、車返し、染谷と甲州街道をまっすぐにたどって、府中の宿に行き着いたのは、七つ半、午後五時を過ぎる頃であった。宿屋は鮮度の柏屋で、三人はここに濡れわらじを脱ぐと、顔を覚えている宿の者は丁寧に案内して二階座敷へ通した。祭りの済んだ後といい、この天気に道中の旅人も少ないと見えて、ここの二階はがら空きであった。この間の湯山旅とは違うので、風呂に入って夕飯を済ませた後に、半七は宿の亭主を二階へ呼び上げて、自分たちの身の上を明かした。この宿に鎌屋という同商売があるね。はい。手前どもから五六軒先でございます。少し聞きたいことがあるから、鎌屋の亭主を呼んできてくれ。はい、はい。亭主はかしこまって早々に、鎌屋の亭主、文右衛門も呼んできた。文右衛門は四十五六の徳実らしい男であった。江戸の御用聞きに呼びつけられて、彼は恐る恐る挨拶した。手前は鎌屋文右衛門でございます。何か御用でございましょうか。早速だが、この五日の闇祭りの晩に、おめえの店の女客が一人消えて亡くなったそうだね。今日でもう五日になる。まだ何にも手がかりはねえのかね。四ツ谷坂町の伊豆屋のおかみさんが見えなくなりまして、手前どもでも心配しておるのでございますが、まだ何にも手がかりがございませんので、実に困っております。何分にも、当屋は140〜150人の泊まり客で、二階も下もいっぱいの混雑。ことに火を消した闇の最中で、何がどうしたのか一向にわかりませんと、文右衛門は言い訳らしく言った。そこで、その祭りの前の頃から、おめえのうちに若い芸人が泊まっていなかったかね。はい、泊まっておりました。新吉という江戸の噺家でございます。いつ頃から泊まったね。新吉さんは先月からこの近辺を回っておりまして、ここでも東屋という茶屋旗小屋の表二階で二番ほど打ちました。一座の五人はそれから八王子の方へ行きましたが、新吉さんは体が少し悪いというので、自分だけは後に残って、先月の晦日から手前どもの二階に泊まっておりまして、闇祭りの日の昼過ぎに、これから一座の後を追っていくと言って立ちました。この宿外れに友蔵という厄介者がいるはずだが、あれはどうしたな、と半七はまた聞いた。友蔵は無事でおります。これも先月の晦日頃でございましょうか。江戸の方へ2〜3日遊びに行ったとか申しておりましたが、ただいまは帰っておりまして、現に昨日も手前どもの店の前を通りました。博打にでも勝ったと見えまして、それから寿老屋へ参って景気よく飲んで騒いでいたとか申します。腕も売れたのだろう、と、半七は 笑った。いえ、鵜はまだ売れません。うちの前に売り物の札がついておりますと、文右衛門は真面目に答えた。伊豆屋の若い者はどうしたね。昨日まで手前どもに投留でしたが、いつまでも手がかりがないので、一旦江戸へ帰ると言って、今朝ほどお立ちになりました。それじゃあ、行き違いになったか。鎌屋の亭主を返した後で、半七は前八に囁いた。おめえは友蔵のうちを知っているだろ。あいつは今夜うちにいるかどうだか、そっと覗いてきてくれ。ようがす。前八はすぐに出て行った。友蔵のやつをあげますかえ、と幸次郎は聞いた。あいつどうも見逃せねえやつだ。不意に踏み込んで調べてやろう。先月の晦日頃に江戸へ出たといい、景気よく銭を使っているといい、何か曰くがあるに相違ねえ。やがて前八は帰ってきた。友蔵はうちで酒を食らっていますよ。友達でも来ているのか。それがね、髪も鳴りも取り乱しているが、ちょいと踏めるような中土島に釈をさせて、上機嫌に何か歌っていましたよ。それが例の幽霊かな、と幸次郎は言った。なるほど青い顔をしていたが、確かに幽霊じゃねえ。第一、友蔵の娘という年頃じゃなかった。よし、と半七はうなずいた。野郎一人に三人がかりも行参だが、せっかく来たものだから総出としよう。俺はこのままで宿屋のかしげたを履いていく。野郎を暴れるといけねえから、おめえたちは支度をして行ってくれ。三人は宿を出ると、今夜も、もう見つつ、午後八時過ぎでまばらに暗い町の明かりは雨の中に沈んでいた。この宿には三四軒の定屋がある。その一軒の吉野屋というのれんをかけた店から一人の若い男が傘もささずに出てくると、また後からその相方らしい若い女が裸足で追ってきた。新さん、お待ちよ。知らねえ知らねえ。男は振り切って行こうとするのを、女は無理に引き戻そうとして、互いに濡れながら争っている。宿場の夜の風景、別に珍しいとも思われなかったが、新さんという声が耳について、半七はふと見返ると、男は、かの新吉であった。おい、新吉。いくら江戸を離れていると言って、往来中でみっともねえぜ。出し向けに声をかけられて、新吉は振り返った。格子先の明かりの光。彼は半七の顔を透かしてみると、にわかに驚いて逃げ出そうとしたが、その利き腕は、もう半七の片手につかまれていた。こうなっては逃げるすでもない。彼は無言の半七に引きずられて、二三軒先の薄暗いところへ連れて行かれた。やい、新吉。てめえは不定やつか。坂町の伊豆屋の女房をかどわかして、どこへやった。さあ、言え。てめえは伊豆屋の女房と示し合わせて、自分は前から鎌屋に待っていて、闇祭りの暗闇に女房を連れて逃げたろ。俺はみんな知っているぞ。どうだ。新吉は黙っていた。それにしても、伊豆屋の女房をどこへやった。もう38の大戸島だ。まさかに宿場女郎にも売りゃしねえ。あの女房をどこへ葬ったよ。新吉はやはり答えなかった。彼は一生懸命に半七を突き抜けてまた逃げ出そうとするのを、 後ろからドンと疲れて、往来の真ん中へヒラメのようにうつぶして倒れた。縄にしますかと、幸次郎は新吉の襟首を捉えながら聞いた。うん、柏屋へ連れて行け。逃がすな。縄付きの新吉を幸次郎に預けて、半七と善八は友蔵の家へ向かった。暗い中にも目印の園児も大樹の陰に隠れて、二人はうちの様子を伺うと、うちには女の忍び泣きの声が聞こえた。壊れかかった雨戸の隙間から覗くと、薄暗い暗道の下に、赤裸の女が細引きのようなものにふくられて転がされていた。女は破れ畳に白い顔をすりつけて泣いているのを、友蔵は面白そうに眺めながら茶碗酒を煽っていた。あの女ですよ。さっき釈放していたのは。よもや幽霊じゃありますね、と、善八は小声で言った。うん、とうただけ、と、半七は指図でした。ごめんなさい。こんばんは。善八が戸を叩くと、友蔵は茶碗を下に置いて、表を睨みながら答えた。誰だ、今頃来たのは。俺だよ、この間の鵜を買いに来たのだ、と半七は言った。何、鵜を買いに来た？あの鵜を百両に買いに来たのだ。冗談言うな、とは言いながら、幾分の不安を感じたらしく、友蔵は身構えしながら雨戸を開けに出た。その雨戸は、内外から同時にガラリと開けられて、善八はすぐに飛び込んだが、相手も用心していたので、もろくは抑えられなかった。ことに新吉とは違って頑丈の大男である。二人は入り口の土間を転げ回って揉み合ううちに、友蔵は善八を突き抜けて表へ踊り出ようとする。その横面に半七の強い張り手を食らわされて、思わずあっと立ちすくむところを再び胸を強く突かれて、彼は後戻りして土間に倒れた。善八は折り重なって縄をかけた。なんで俺を縛り上がるんだ、と友蔵は吠えるように怒鳴った。静かにしろ。俺は江戸から御用で来たのだ、と半七は言った。目の先に十手を突きつけられて友蔵も、さすがに知りまった。6。お話はもうおしまいです、と半七老人は笑った。あとはあなたのご想像に任せますよ。いや、事件がなかなかこぐらかっているので、容易に想像がつきません、と私も笑った。じゃあ、この友蔵のうちに転がされていた女は、伊豆屋の女房か、泉屋の女房か、あなたはどっちだと思います。坂根寺の質問を受けて、私は返事に困った。黙っているのも悔しいので、私はでたらめに答えた。泉屋の女房のようですね。と、老人は私の顔を眺めた。どうしてわかりました？そう聞かれて私はまた困った。どうということもないので、ただなんだか泉屋のようだと思っただけですよ。そのようだということが大切です、と老人は真面目に、明治の今日は警察のやり方もすっかり変わって、探偵の方法も新しくなりましたが、 昔の探索には何々のようだとか、誰々のようだとか、まず我々の胸に浮かぶ。それがなかなかの役に立って、ようだと睨んだことが不思議に当たった例がしばしばあるので。そうです。私がうちに座って目をつぶって腕を組んで、どうもそうらしいようだと考えていたことが、まず大抵は壺にはまりましたからね。あなたの鑑定通り、その女は呉服屋の女房のお代でした。お代は家出をして府中へ行ったんですか？そうです。私は最初から泉屋の手代の育次郎というやつをなんだか怪しいと睨んでいたのですが、やっぱりこいつがくせ者でした。前にも申す通り、親父の雄三が主人に罪をかぶって暴死した。その忠義に免じて、泉屋でも目をかけて使っていた。泉屋には子がないので、ゆくゆくは養子にしてくれるかと、ないない楽しみにしていると、主人の親類から正七という養子が来てしまったので、育次郎は当てが外れた。それがそもそもの始まりで、やけも手伝って道楽をする。それでも主人が多めに見ているので、だんだんに増長して、泉屋の乗っ取りを企てることになりました。その場合、あなたならどうします？さあ、まず、養子の正七を遠ざけるんですね。誰の考えも同じことで、まあ、そうするの他はありません。泉屋の女房は5歳で、亭主の久兵衛とは年がよほど違っている。そこで、いつかそのお代と不義を働くようになった。育次郎にとってはもっけの幸い。せいぜい女房のご機嫌をとって、正七放逐の計略をめぐらしたが、あいにく正七がおとなしい男で、難癖をつけるようなとががない。そのうちに、おととしの5月、育次郎は正七を府中の闇祭りに連れ出して、その帰りに調布の甲州屋へ誘い込んだ。こうして道楽の味を覚えさせて、だんだんに正七を堕落させ、それを落ち度にして泉屋から放逐するという魂胆でしたが、その薬が効きすぎて相方の奥には正七に初回惚れ。正七の方でも夢中になる。さあ、閉めたと、育次郎とお代は腹を合わせて主人の久兵衛にいろいろの懺悔をする。久兵衛もバカな男ではないのですが、自然それに巻き込まれて、正七の信用は次第に薄くなる。それでも正七の迷いは覚めないで、25両の金を持ち出して、お国を身請けということになったのです。もちろん、育次郎も陰へ回って、そそのかしたに相違ありません。ところが、お国には友蔵という悪い親父がついているので、いいカモがかかったとばかりで、25両を横取り、喧嘩仕掛けで正七を追い出してしまった。根がおとなしい人間ですから、正七は悔しさが胸いっぱい。もう一つには、近頃養父や養母の機嫌を損じて、まかり間違えば、離縁になるかもしれないというようなことも、うすうす感じている。25両の金とても、寵愛をごまかした金だから、それが露見すれば、いよいよ自分の身が危うい。お国もそれに同情して、また2つには、邪険な親父への 面当てでもあったのでしょう。二人はとうとう心中ということになる。大願成就と肉次郎は手を打って喜んだのです。それじゃあ二人は肉次郎のところへも化けて出ていいわけですね。友蔵も悪いが、肉次郎は一倍悪い。まったく肉次郎の方へ幽霊が出そうなものですが、二人ともに肉次郎の企みを知らなかったのでしょう。そこでうちからは女房の大台が糸を引いて、正七の後釜に肉次郎を据える段取りになったのですが、主人もすぐには承知しない。普段から多めに見ているものの、育次郎が道楽者だということは主人もよく知っているので、それを相続人にして、正七の二の舞をやられては困る。その懸念があるので、主人も渋っている。そうして半年ばかり過ごすうちに、お代はこの頃育次郎に向かって、二人が仲を主人にうすうす感づかれたらしいから、いっそ連れて逃げてくれと言い出しました。そんなはずはないから、まあ我慢しろと、育次郎がなだめても、お代は聞かない。しかし、育次郎にしてみると、主人の女房と不義を働いているのも、泉屋の養子に直って、その信頼を手に入れたいからで、もう一息というところまでこぎつけながら、その体毛を水の泡にして、年上の女と駆け落ちなどをする気はありません。しかし、お代の方では、しきりに迫ってくる。もう嫌とは言われない羽目になって、育次郎はまた悪巧みを考えました。その片棒を担いだのが、かの友蔵です。育次郎は友蔵を知っていたのですか？去年の心中一件の時に、友蔵は泉屋へ押しかけてきて、自分が25両を横取りしたことなどは一切言わず、ここの息子のために大事の娘を殺されてしまったから、どうかしてくれと因縁をつける。その時に育次郎が中に立って30両の金を渡して追い返した。それが縁になって育次郎は友蔵を知っている。あいつは悪い奴で、金にさえなれば何でも引き受ける奴だということも知っているので、今度の味方に抱き込んだのです。そこで4月の末に、友蔵を呼び寄せて相談の上、お代に向かっても、いよいよ駆け落ちの相談を始めました。自分の育った甲府にはお袋がまだ達者でいる。ひとまずそこへ身を隠そうということにして、お代に200両の金を盗み出させ、その1割の20両だけをお代に持たせて、残りの180両は自分が預かりました。二人が一緒に出てはすぐに悟られるから、お前は一足先に出て、府中塾の友蔵のうちに待ち合わせていてくれ。私は後から訪ねていくと、うまく騙してお代を出してやる。闇祭りの日には、江戸や近在の参詣人が大勢集まってくるから帰っていいというので、5月5日にお代をこっそり落としてやりました。お代は男に騙されて府中へ行き、友蔵の家で待ち合わせていたが、育次郎は来ない。その翌日になっても姿を見せない。それも道理で、育次郎は最初から一緒に駆け落ちをする気はない。女の懐には20両の金を持たせてあるから、それを巻き上げた上でどうとも勝手に始末してくれと 友蔵に頼んである。実にひどいやつもあるものです。それを知らずに待っているお代に向かって、友蔵はいよいよ本性を表しましたが、自分に駆け落ちの弱みがあるから、お代はジタバタすることもできない。懐の20両は早速に巻き上げられて、その上に友蔵の慰み物です。逃げ出されては面倒だと思って、友蔵はお代を細引きで縛って、用のない時は戸棚へ放り込んでおく。お代は34、5ですが、器量もまんざらでないので、散々おもちゃにした上で、どこかの田舎茶屋へでも売り飛ばそうという友蔵の下心。お代はひどい目に遭いながらも、今に育次郎が来るものと思って、泣く泣く我慢していたと言いますから、よっぽどうまく男に騙されていたものと言えます。どう考えても、育次郎はひどい奴で、体よくお代を追い払って、180両の金を着服して、自分は何にも知らない顔をして、泉屋に残っている。注意者の親父に引き換えて、こいつは、よくよくの悪者です。恐ろしい奴ですね、と私は嘆息した。そこで一方の新吉はどうしたんです。こいつもまたひどい奴で、育次郎といい取り組みですよ、と老人もまた嘆息した。伊豆屋という酒屋の女房、親へは、前にも言う通り、大きい子供の三人もありながら、派手作りで出歩くような女ですから、どうでろくなことはしていまいと思っていると、案の通り、噺家の新吉に浮かれて、方々で合い引きをしている。それでも上手にやっていたと見えて、近所へは、知られなかったのですが、これも女が年上であるだけに熱度がだんだんに高くなる。いくらお人よしでも亭主がある以上、新吉と思うように会うことができないので、これも駆け落ちの相談。ちょうど泉屋の女房と同じ行き方です。この方は、大抵お分かりでしょうが、府中の方角へ新吉が稼ぎに回っているとき、かねて示し合わせてある親へは、闇祭り見物ということにして、息子や番頭や若い者を連れて大平で家を出て行く。そうして新吉の泊まっている鎌屋へ乗り込んで、祭りの闇紛れに手を取って道行き。すべてが思い通りに運んで、その夜のうちに次の宿の日の間で落ち延びました。新吉は世間の人に悟られないように、その日の昼過ぎに鎌屋を一旦出立して、暗くなってからまた引っ返してきたのです。府中から日の間で一里27丁ということになっていますが、女の足弱を連れて夜道の旅だからはかどらない。やつ、午前2時過ぎに、ようよう日野の宿に行き着いて寝ている宿屋を叩き起こして泊まりました。昨日は昼も歩き、夜も歩き、その疲れで親へは日の高くなる頃に目を覚ますと、新吉の姿が見えない。親へは、うちから150両の金を持ち出して、それを新吉に預けると、男はその金を持って影を隠してしまったのです。なるほど、育次郎と同じような手ですね。そうです、そうです。さては、 置き去りを食ったのかと、親へも初めて気がついたが、どうすることもできない。巾着に残っている小遣い銭で、どうにか宿屋の払いをして出たが、今さら江戸へも帰られず、男に騙された悔しさと、身の振り方に困った悲しさとで、いっそ死のうと思い詰めたのでしょう。それから2、3日は、どこをうろついていたか知りませんが、その死骸が調布の河原へ流れ着きました。身を投げたんですね。多摩川の深そうなところを探して身を投げたのでしょう。一方の新吉は親へを置き去りにしてまたもや府中に引き返してきて吉野屋という女郎屋に隠れていた。というのはその店のおつるという女に熱くなっていたからです。親へから巻き上げた金はあり、惚れた女のそばにいて、新吉はいい心持ちに浮かれていたのですが、お定まりの血は喧嘩で、もう帰るとかなんとか言って、雨の降る中へ飛び出したのが因果。ちょうど私の目にかかって、たちまち首根っこを押さえられました。やっぱり、悪いことはできませんね。悪いことはできないといえば、伊豆屋のお代といい、泉屋の親へといい、どっちも同じような不埒を働いて、同じようなひどい目に遭っている。しかも、その場所が同じ府中の宿で、同じ闇祭りの晩だというのも、何かの因縁がありそうで、不思議に思われないこともありません。そうすると、新吉のおっかさんが夢を見た。新吉が血だらけの顔をしていた夢を見たというのは、何でもないことだったんですね。さあ、それについて少し不思議なことがないでもありません。と、老人は考えながら言った。今も申す通り、新吉は死ぬどころか、平気で酒を飲んで浮かれていたのですが、親への顔が傷だらけになっていました。どこから身を投げたのか知りませんが、その後の雨に水せが早くなって、親への死骸が流されてくる途中、川の砂利にでもすられたのでしょう。顔一面が傷だらけで、ちょうど新吉のおふくろが夢に見たような姿でした。してみるとおふくろの夢もまんざら取り留めのないことでもないようで、親への魂が新吉の姿を借りて現れたのかもしれません。それとも偶然の暗号とでも言うのでしょうか。そういうことは学者先生に伺わなければわかりません。もう一つの不思議は、例の友蔵が売り物にしていた荒うがその晩から見えなくなってしまいました。しかし、これは不思議があるほどのことでもなく、どさくさまぎれに砂を切って元の明神の森へ飛んで行ったのかもしれません。関係者一同はどんな処分を受けました。今日の刑法では誰も重い罪にはならないはずですが、昔はみんな重罪です。まず、伊豆屋の方から言いますと、親へはもう死んでいますが、新吉は死罪。しかし、お仕置きにならないうちに、老死しました。泉屋の育次郎は、主人の女房と密通した上に、いろいろの悪事を企んだので、獄門。女房のお代も死罪になりました。友蔵は他にも悪いことをしているので、これも死罪。いくら江戸時代でも、 これだけ一度に資材を出すのは大事です。泉屋は前の正七の一件があり、またもや資材が二人も出たので、女房の幽霊が出るの、手代の幽霊が出るのという評判。とうとう店を張り切れなくなって、さすがの休暇もどこへか退店してしまいました。伊豆屋の方は無事に商売していましたが、これも維新後にどこへか立ち去ったようです。言いかけて老人は耳を傾けた。おや、雨の音が。明日の黄金行きは危のうござんすよ。雨は明日の日曜まで降り続いて、私の黄金行きはとうとうお流れになった。その翌年の5月半ばに、半七老人の去年の話を思い出して、晴れた日曜日の朝から黄金井へ出て行くと、土手の桜はもう青葉になっていった。その帰り道に府中へ回ると、町の外れに魚を売っている男を見た。かの友蔵もこんな男ではなかったろうかと思いながら立ち寄ってその値段を聞くと、男はそっけなく答えた。15円。お前さんは冷やかしだろう。いよいよ友蔵に似てきたので、私は早々に逃げ出した。